改めまして皆さんおはようございます。おはようございます。2月の第2の聖なる死の日の礼拝、今日もですね、共に招かれてオンラインを通しまた会堂においてですね、礼拝をされることができます。恵みを感謝いたします。まだですね、いろいろ制約が続いておりますけれども、このこともですね、主の御手の中にあること、そしてですね、私たち自身また他の方をですね、本当に、守る、臨時屋の実践という視点を持ってですね、本当に今日も礼拝を捧げていきたいと思います。何よりもですね、ただ本当に一堂に会して、その本当にリアリティを持って神様をですね、共に礼拝する時が一日も早く来るようにという祈りもですね、捧げていきたいと思うんですね。本当に天の国に国籍を持つ民としての本当にその生き方をですね、主に教えていただきたいと思います。必要以上に恐れることなく、また軽視することもなくですね、本当にいろんな意味で訓練だと思いますね。で、申し上げてますように、私たちはですね、なかなかですね、素晴らしいその仕組み、オンラインというのがありますが、でもですね、雑談の時間というんですかね、隙間時間というのがね、なかなかない。つまり、霊的おしゃべりという言葉をね、よく使いますが、その霊的雑談ですよね。本当に神様をね、思う。私はいろんな話をしますが、それは根本的な話が多いでしょう。お金とかですね、ファッションとか。でもそれで人が救われるわけではありませんよね。私はですね、本当にこう聖なるこの雑談、神様に心向けていく、そのことをですね、本当にする時が、与えられるようにですね、早く。またですね、そういうことを意識してこのような状況でも歩んでいきたいと思います。さてですね、先週は必ず打ち勝つことができますというですね、カレブという人の信仰を通して神を通して現状を見、神と敵対する者と比べ神の完全勝利を信じて勝利の道を歩んでいくんだと、決して自分と、ね、その人を比べ、その状況を比べたり、また現状だけを見じゃなくて神を通して現状を見るということを教えられてですね、完全勝利はもう主のもとにやるんだということで使わされてきました。どうだったでしょうか。そのことをですね、意識し、また日々の祈りに加えて歩みとそうでない歩みは違うと思うんですね。そのことをですね、実感されたら幸いですが、今朝はですね、ハガイ書です。ハガイ、預言者ハガイですね。このハガイはですね、ただ一つのメッセージを語る預言者と言われています。それはですね、神殿再建という未完成の事業を完成させるための警告と、そのですね、戒めですね、それを伝え、民を励ますということでした。他のですね、預言者のように、偶像礼拝や社会的不正とか道徳的大敗への批判という、そういう働きはしなかったんです。ただですね、その神殿再建に対する励ましですよね。神殿はですね、神の臨在と栄光の場所であって、その場所が破壊され、壊されたままになっていることに、それは屈辱なんだと。それはあるべき姿ではないんだということですね。あるべき姿に戻すのが神殿再建という、そのことをですね、伝えた預言者です。そしてその主の神殿、宮を再建できないままでいることこそ、今あなた方が受けている経済的な苦しみ、霊的な弱体の原因だということを指摘するわけですね。だから悔い改めて仕事に取り掛けると語っています。そのようなですね、ことをですね、ハガイは伝えているわけですね。そのことが今のね、私たちにどうね、神様はこう関係があって何を受け取ってほしいと思っているのか、そのことをですね、私たちは今日受け取っていきたいと思うんですね。このハガイ書ですね、一言で言えば、神を大事としてみよう、そうすれば主が用意されているすべての祝福を受けるということになりますが、そのことをですね、私たち一人一人が本当にそうだ、ね、と本当に受け取ることができるように、主に期待して主の御声を聞きましょう。まず第一番目ですが、主の宮を建てるときはまだ来ていないということですね。主の宮を建てるときはまだ来ていない、のかって、ちょっとはてなですね、来ていないのかということです。一節読みましょう。皆さんで3、はい。ダレイオス王の第2年第6の月の1日に預言者ハガイを通して シュアルティエルの子、ユダの総督ゼルバベルとエホツァダクの子、大祭司ヨシアに次の言葉があった。はい、そうですね、ここもですね、私たちにはちょっと神々の言葉がいっぱい出てきますが、スラスラと読めたら、幸いですが、ここにですね、ダレイオス王の第2年の6月1日って書いてますよね。これはですね、今から2500年ほど前の紀元前520年の8月末というのが分かってます。これは歴史書にも載ってるんですけども、で紀元前皆さん539年にあのバビロニア帝国が新興ペルシャ帝国によって滅ぼされて、その翌年ペルシャの王クロスの勅令でバビロン捕囚から解放されたユダヤ人ですね、ユダヤ人のこのイスラエルの帰還が許されるという、そういう歴史的な事実があったんです。つまりですね、このバビロンによってイスラエルの民はですね、この強制的に連行されて異国の地にですね、そしてバビロン捕囚とですね、皆さん聞かれたことがあると思いますが、それがですね、なされた70年ほど、そのことに対する予言とか、それからどうなるかということも聖書は記していたわけですが、まさにですね、異邦人の王、このクロスを用いてユダヤ人をですね、そのバビロンから解放するんですね。そしてですね、帰還をしていくんですが、みんなが一度に帰還したのではなくて、何回かに分けて人々は戻っていくんですね。今もそれはなされていますよね。イスラエルの民がこのイスラエルに帰還する、世界に散らばった、だから今はですね、そういう聖書が教えていることがまさに起こっているというふうに私は知るわけですが、この時もですね、一度に帰還したのではなくて何回かに分けて人々は戻っていくんです。で、最初に戻ったグループの中にリーダー2人いたんです。それがこの政治的リーダーのゼルバベルですよね。で、ユダヤ教のリーダーのこのアロンの子孫である大祭司ヨシアでありました。この2人だったんです。で、この2人のコンビで神殿再建の事業が、主にあって進められていくんですが、まあ、実はですね、この2人とも後の、まあ、イエス様を表していると言われている存在なんですよね。で、預言者ハガイ、皆さん、この名前の意味はですね、お祭りっていう意味なんですよ。祭りちゃんですよね。まあ、日本的にですね、まあ、おめでたいというか、でもですね、まさにですね、ハガイ、このハガイもエルサレムにおいて神殿を再建するためにこのイスラエルへの帰還を許されて、そのための神殿再建などの援助をクロス王より受けるんですよ。神様ってすごい方ですよね。その異邦人の国の王を用いられる、用いられるだけではなくて、その再建の援助をですね、彼は申し出るんですよね。だから最初の帰還者たちは神殿の再建に取り掛かって神殿の礎を据えたわけですが、サマリア人たちをですね、妨害に遭うんですね。で、工事を続ける意欲を失って、神殿再建の工事はなんと18年間も中断してしまったんですよ。で、そういう時に預言者ハガイを通して神様は言葉を与えられた。それが2節ですね、読みましょう皆さんで。3、はい。万軍の主はこう言われる、この民は時はまだ来ていない、主の宮を建てる時はと言っている。そうなんですよね。この神様はハガイを通してユダヤの民に叱責を与えられているということです。この民はって言ってますよね。で、神様がですね、イスラエルの民を呼ぶときに、愛する民なので、選びの民なので、普通はですね、私の民って呼ばれるんですよ。でもですね、ここではこの民で、ちょっとね、ここに何か含まれてるのか分かりませんか皆さん。ねえ、聖書の中にもそういうね、ところが結構ありますよね。放蕩無双の時も、兄が弟じゃないし、あなたの息子とかね、いう呼び方、遠回しにしてるじゃないですか。つまり、なんかそこにはものすごいいろんな感情が含まれることが分かるんですね。ここにもそうです。この民は、と主が言われました。まさにですね、今彼らは神の所有の民、愛されている民にもかかわらず、そのように生きていない、振る舞っていないので、その地でったさ、怒りを、この民という呼び方で読んで、表現しておられるということです。まさにここに神の心が現れているというでしょう。神様はですね、当時のユダヤ人たち、生き方を喜んでおられなかったということです。最初はですね、神殿再建のために一生懸命働いていた民が、工事をやめてしまった。 まあ、申し上げましたように理由はサマリア人たちの妨害が確かにありましたが、最も大きな理由は人々が神様の思い、その神様の願いに対して無関心になっていたということですよ。神の思いは何ですか？それはまず何よりも神を礼拝する。ならば私たちが作られた目的は何ですか？つまりあなたが今この地上に生かされている目的は何かという問いですよ。この問いに多くの人がね、わからないから問い続けることがね、人生なんだっていうふうに多くの人は言われますよね。でも聖書は違う。何よりもあなたを作られた神を喜び楽しむ、礼拝するためにあなたは生かされてるんだということをはっきり教えていますよね。まさにあのエデンの園でのアダムとエヴァの関係ですよ。人の生きた人格的な交わり、ね、そしてあなたを通して主の素晴らしさ、栄光を表していくためにあなたは今世の光、地の主を通して生かされてるんだ。これが二つ目ですよね。そして三つ目は何ですか？それは人間にだけ与えられた力。それは神様を、そうです、交わって祈りを通して日々神様に話しかけ、御声を聞き、そして創造性が神様にあるように私も創造性を与えてくださって生み出していって文明をこうやって導いてきましたよね。いくら賢いチンパンジーがいても全然違うんですよ。そんな精密機械、パソコンとかスマホとか作れませんよね。そして絵を本当に芸術性があったり、まさに神の形で作られているから人間は特別な存在だからこそ、この世界、神が作られた良かった、非常に良いと言われるこの世界を健全に管理する良き管理者として生かされているんですよね。だから私たちはどの分野でそれをね、本当に成していくかということをするために勉強するわけですよ。勉強の目的はここですよ。決していい大学、会社に入るためではありません。この世界を健全に主に聞きながら管理するためですよね。この3つがあります。主を礼拝、主の素晴らしさを表す、そして神が使えてこの世界を管理すると。にもかかわらず、まさにここでのイサの民は主の御心、まさに主のその思いを受け取らず無関心になっていた。だから怒られているわけですよ。いや、単にですね、この目を吊り上げて怒っているというよりも憂い取られるということです。悲しまれているということですよ。なぜわからないのかって、まさにイエス様が何度イエス様の御心を聞いてもできなかったの、弟子たちに向けられた眼差しと同じです。私はどうでしょうか？私たちが信仰的に前進したり、霊的にね、本当にこの引き上げられていこう、つまりリバイバル、復興すると、必ず壁にぶつかったり反対に遭う時もあるでしょう。まさにサマリア人が妨害を、ね、したような状況ですよ。前進するのを防ぐ状況や存在が出てくるでしょう。だからもうこんなに大変ならもういいと、まあそれなりに生きていこうとのらりくらいですね、霊的生活を送るけれども、ほどほどにして、よくね、このほどほどという言葉よく聞きません、ね、日本人ってね、依存心が非常に高い民族と言われますね。だからね、いいものはバーン飛びつくんですよ、ね、だからあのクリスマスシーズンはもう全てがこの日本総国民がクリスチャンになったかのように宣教師が勘違いするような状況が生まれてくるわけです。でもパタッと25日終わったら、26日がバタバタバタッと風間とか立ってですね、いきなりですね、このひじゅくしたように、その辺が全くわからないと言われますよね。でも私はわかりますよね。依存心が強いんですよ。いいものはいいんですよ。でもほどほどなんですよね。深入りしない方がいいよって皆さんも言われたんじゃないですか。私も言われましたよ。ほどほどにしとけよって。でもほどほどでええとはイエス様、神様は言われないわけですよね。私を信じるのもいいよ、でもほどほどにしときなんて言われません。皆さんどうですか？そうですよね。ほどほどにしたら、その深みとかわからないんですよ。その真理がわからない。これは私たちもね、別に神様を生んでなくて、仕事もそうでしょ、何かこう人間関係もそうでしょ、浅い付き合いでわからないですよ。いくら何度も顔を合わせても全然その人の心の中にある悲しみやまた喜びなんかわからないわけですよ。掘り下げることがなければ。 だから霊的生活は送るけれども、ほどほどにして状況が良くなったらまた前進しようかと、もう状況に委ねていくみたいな、そういう考えになってしまう。ですが、私たちが前進するのをやめるとき、それは立ち止まっているんではなくて、それは後退しているということです。つまり神様はっきりされてますよ。天国か地獄かですよ。真ん中ありません。つまり神様とこの世の中間に私は立ちたいといくら思ってもね、中央大好き最高と思ってもできないんですよ。はっきりするじゃないですか、ね、だから私たちの中にはもともとそういうのがない人は特にここに大きなチャレンジですよ。神様はね、ある意味で救いに関しては白か黒ですよ、ね、そして全ての人が清くなって白い世界、つまり永遠の命に預かってほしいとはっきり言われます。全ての人が救われて真理を知ること、これが主の願いだと。皆さんどうでしょうか。ですがですね、神を求めるのではなくて自分を求めていくようになってしまうんですよ。もうああいうこと、そうではないんだ。だからそれに対して主はそうじゃないと、ね、この民は時はまだ来ていないと、ね、主の御前を立てる時はまだまだだって、そういうふうに思っていたんですよ。私もそういうことはないでしょうか。それに対して主は言われました。第2番目、優先順位を正しなさいということですね。優先順位を正しなさい。その前にですね、ここに書きましたが、聖書はですね、私たち一人一人のことを、ね、主の宮だというふうにも表現してますね。読みましょうか、この御言葉2つを。3、はい。あなた方は知らないのですか、あなた方の体はあなた方のうちにおられる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではありません。2つ目、あなた方は自分が神の宮であり、神の御霊が自分のうちに住んでおられることを知らないのですか。アメンでしょうか皆さん。そうなんですよ。これすごいシーンだと思いませんか。天地を作られた、宇宙を作られた王の主の主が、なんとあなた方の中に住むって言われたんですよ。皆さん、もし皆さんがですね、どっかの国の王様を迎える側になったらですね、どこに泊まってもらおうと思います？もう最高級の皆さんが知り得る、まあ、知り得るから私は言われたら、まあ、京都のグランビアぐらいがようやく出るぐらいですよね。スイートルーム。でも、もっとすることがあるでしょうね。そこにお通しするっていう発想が普通あるじゃないですか。でも、その王様ご本人が、いや、そうじゃなくって、もうどちらかって、ね、洗濯もそこら辺にブワーって、ね、散乱してるようなゴミも捨ててないようなそんな汚い、え、ちょっと待ってくださいみたいなところ、大丈夫大丈夫、いいよいいよって分かってるよっていうふうに思われて住もうとされている。いや、住んでくださる。だからあなた方はあなたのうちにおられる聖霊の宮って言われたんです。聖霊様は三位一体の神様が霊となって住むってことですよね。あなたの中に住まわれる、住みたいんだって、他に用意されていても私はあなたの中に住んでいたいんだと自ら言われたんですよ。なんと尊いでしょうか。そういう意味の宮ということもですね、私は今日いただくメッセージの中にしっかり覚えたいんですよ。ここで言うところの、ね、宮というのは確かにですね、荒廃してほったらかされた18年間ですね、そのまま手つかずの荒れ果てた宮をもう一回再建という意味があります。でも霊的な信仰的意味はまさにあなた自身という宮ですよ。あなたがイエス様が住んでくださって、全能の主が住んでくださった、つまりイエス様を信じますと告白した瞬間にあなたの中に住んでくださったんですよね。でもその宮は今荒廃、荒れ果てているままではないですかという問いかけがあるんですよ。だからですね、あなたも、いやいや、時はまだ来ていない、ね、主の宮を建てる時は来てないよって、ね、つまり私このままでいいんだよという、そういうふうに言ってることはないかということです。その上で第2番目ですね、主は言われました。優先順位を正しなさいということです。3節読んでみましょうか。3、はい。すると預言者ハガイを通して次のような主の言葉があった。この宮が廃墟となっているのに、あなた方だけが板張りの家に住む時だろうか。そうです。実際的に何があったかというと、彼らはですね、いやいや、神の家ね、この礼拝する場所をね、建て直す時はまだ来ていないと言いながら、あなた方は自分の家を立派にして暮らしているではないかと、ね、神の家と自分の家を主は比べておられるんですよ。彼らが住んでいた家はここでありますよね。 この板張りってありますが、この板張りっていうのはですね、王の家に使う高級木材なんですよ。だから旧約聖書の時代、裕福な人が住んでいた家の壁や天井にはレバノンの杉の板がこの貼られていたんですね。このソロモン王が13年もかけて建てた王宮にも同じこの杉材が貼り詰められていたんですよ。神殿はまだ廃墟のままだったのに、人々は自分の家には結構おしゃれな内装をして快適な生活をしていたという事実があったんです。私はどうでしょうか。これはですね、まさに霊的な意味において神の礼拝を大事としていなくて自分のことで生活がいっぱいいっぱいになっているという状況です。つまり神様をですね、大事じゃない、神様をこの隙間の方に、心の片隅の方に追いやって自分がしたいことを真っ先にやっている状況です。神の礼拝が大事というのは日曜日の教会の礼拝の、ね、出席というよりも、ね、そういう本当に何を置いてもというよりも機械的に形式だけになっている状態に似ているのかもしれませんね。あの救われた時、救っていない時の喜び、あ、こんな私が愛されて許されてるんだという感動、人の親しい交わり、何を後回しにしてもイエス様との時間を優先したい、イエス様との時間デボーションが、あ、持てなかったのはなんてもったいないんだ、残念なんだという、そういう思いはどこかにも行ってしまって、あ、そんなことも思ったことあったなみたいになってしまって、自分のやっていることの方が楽しくなっているという状況です。どうですか皆さん、ね、これはね、ぐさぐさ刺さります ね。もちろんですね、もう四六時中イエスのことを思っているかどうかっていうね、そういうことでなければならないというのではないですよ皆さん。これ立法じゃありませんからね、ここをよく間違わないでくださいね。もちろん私もですね、何か一つね、使命を果たすところことをやっていたら忘れることもありますね。例えばね、本当皆さんの愛する存在ね、私は家内とかね、子供とか家族ありますよね、皆さんもありますよね。じゃあそのことばっかり考えてるのかって言ったらですね、あの考えすぎてちょっと相手がちょっともうちょっと距離を置いてとかね、いうこともあるかもしれませんよね。そういう意味じゃないんですよ。何かをしているときはもちろんそのことをですね、本当に集中しますが、でも何かふっと思うときに、ああ本当にこのことができるように今妻が家族が恩師に乗ってくれてるなっていうことを思うね、つまりいつも思える状態ってことですよね。そういうですね、本当に状況ではなくて、もう神様のことをですね、あ、本当にこういうことができてありがとう神様とかね、常に神様の助けがあってこのことがなされているんだということをではなくて、自分がこれできて俺がすごい、ね、最高俺みたいな、そんな風な、そうではないということです。そういう状況であなたがないですか。それがまさにですね、このあなた方だけが板張りの家に住む時だろうかという状況なんですよ。そして主は言われます。5節、今万軍の主はこう言われる、あなた方の歩みをよく考えよと。前の訳ではあなた方の現状をよく考えようということですね。これは7節も言われています。2度言われています。旧約聖書の中に神様と人間の間の約束がはっきりと書かれていますね。それは人々が神の言葉に聞き従って神の命令を守るならば、神様は人々にあらゆる祝福を与えるが、神の言葉に聞き従わないならば、神の命令を守らないならば、人は呪われていくんだというふうに旧約聖書には書いてあるんですよね。つまり祝福を逃す、受けれないということです。だバビロンから戻ってきたユダヤ人たちの生活の状況はどうだったか。6節こうありますね。ここも言いましょう。3、はい。多くの種をまいても収穫はわずか。食べても満ち足ることがなく、飲んでも酔うことがなく、衣を着ても温まることがない。金を稼ぐ者が稼いでも、穴の開いた袋に入れるだけ。皆さんもうここに書いてある通りですね。皆さん この時はですね、季節は10月というふうに分かっていますが、10月なので収穫量が少ないと、まあ、それは少なさにすぐ気づくんですね。いつもと違うと。でここで明らかなことは、彼らの生活には神様の祝福が注がれていないということなんですよ。彼らはいつの間にか神様の思い、喜ばれることは何なのかよりも自分の願いを優先していたために、神様からの祝福がなくて、注がれることなくて、 彼の心には喜びも満足感もなかったということですね。食べることにおいても飲むことにおいても着ることにおいても満足できていない。皮肉にもですね、食べること飲むこと着ることを第一にして生きていたにもかかわらず一個に満たされないということですよ。どうですか皆さん、ね、私追い求めたのに満足いく、そういう充足感ないという状況ですよね。でその理由をですね、実は9節の後半に語っているんですね。自分の家のために走り回っていたからだって書いてますね。あなた方は自分の家のために走り回っていたからと。つまり彼の生活に神の祝福がなかったのは、彼らが第一にするべきものを第一にしないで自己中心的な生き方をしていたからだというんですよ。これ聖書全体を教える真理ではないですか。皆さん、この第一という時に思い出す言葉は何ですか。神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そうすれば必要なものはそれに加えて全て与えられますとありますよね。神があなたに一番いいと思うものを神が与える。マタイ6の33、もう一度ですね、このことを私たちの土台に据えたいんですよね。まさに彼らはそうだったんですよ。ユダヤ人は神から選ばれた特別な民であったので、神様との関係がユダヤ人の生活の基盤、土台になければならなかったんです。なのに神の家である神殿が廃墟のままでほったらかしになっていても全然無関心で、自分の家を快適に美しくすることに励んでいたということですよ。つまり本末転倒なんです。人間の本来の在り方からすれば、つまり私たちね、救われる前はみんな本末転倒だったんですよ。名前は本末転倒君って言われてもね、そうですよって言ってもいいですね。そうだったんですよね皆さん。でもある状況において神様がそれぞれに状況を与え、神様を御声を、細き御声を聞く機会を与えてくださったんではないでしょうか。そしてイエス様を信じさせていただいて、本来の人間の在り方に戻されたんですよ。なんという幸いでしょうか。そこに払われた犠牲はイエス様の尊い血潮命ですよ。命を捨てられるほどにあなたは愛された。あの時の感動でもどっか行ってしまっていた、そういうことはないでしょうか。神様の本当にその宮が廃墟の前でほったらかしていたイスラエルの民のように、私たちは自分の家や自分のことばかり美しく快適にすることだけに励んでいないか。そういう人々に主は二度言われた。あなたの歩みをよく考えよ、あなた方の歩みをよく考えよ。どうでしょうか。私たちにもそれを言われているのでしょうか。私はどのような歩みをしているでしょうか。神を大事にしているのか、それとも自分のことを大事にしているのか、自分の歩みをよく吟味し考えたいんですよね。まさに優先順位の問題です。つまり優先順位が変わると、本当にあなたに必要なもの、つまり私たちが欲しいものが手に入らないということです。イエス様は父なる神様を第一とする生き方を貫かれた、まさにお手本ではないでしょうか。つまりここで問われているのは、自分中心主義の生き方をするのか、神中心主義の生き方をするのかということです。イエス様は自分の願いよりも神の願いを優先されましたよね。キリストは人間的には十字架の苦しみを問いたくなかったということを私にも示しくださいました。あのゲスマの祈りですよね。39度の鞭を打たれ、十字架上で両手両足を釘に支える肉体的苦痛の他に、弟子たちから見せられ、群衆、祭司、ローマ兵からあざけられる精神的な苦痛を経なければならなかった。さらに全人類の汚れた罪を背負い、父なる神から見合わされるという霊的苦痛、これが一番辛かったですよね。霊的苦痛を受けなければならない。この肉体的苦痛、精神的苦痛、霊的苦痛を受けなければならない。イエス様はですね、全知全能な方なので、十字架にかけられる前からこういう苦しみをもう感じておられたわけですよ。だから我が神、できますならば父よ、この杯、苦しみを私から過ぎさせてくださいと祈られたんですよね。しかしどうしても受けなければならない好きでしたら、あなたの御心ということで、神の父なる神の願いを優先して 十字架に進んでいけられた、行かれたんです。イエス様はもし自分が十字架に犠牲としてかからなければ、あなたは全人類は罪の呪いの中にずっとあって罪からの救いがなくなるということも知っておられたからです。それに自分の願いよりも神の願いを、死なる神の願いを優先されておられます。なんという壮絶で大きな無限の愛でしょうか。本当にここに私は感謝を捧げたいんですよね。このことを私は言っときたいとも忘れないでいたいと思うんですよ。これが全ての動機ですよね。この愛を知るゆえに、この許しを知るゆえに、だから私はこの差し出しくださった神様に何を差し出すことができるかというふうに向かっていくことができるんです。主は言われました。そういう私たちに、そうだよ、そうじゃないかということを言われて、今日の中心聖句です。宮を建てようです。読みましょうか。では皆さんで告白しましょう。宮を建てよう。3、はい。山に登り、木を運んできて、宮を建てよう。そうすれば、私はそれを喜び、栄光を表す。主は言われる。これが、それの流れの中で、文脈の中で言われた主が言われていることです。お分かりでしょうか、皆さん。ここでは直接的には具体的に荒れ果てて18年間ほったらかしの宮をあなたはほったらかしを建てようと言われたんですよ。バビロンに滅ぼされた時、建物が燃やされ崩れ落ちましたが、石は瓦礫になって残っていたんです。だからそれを使うことができました。そのため主はユダヤ人たちに山に登って木を運んできて宮を建てるように命令されたんです。神殿を再建するために必要なこと、それは戻ってきた一人一人のユダヤ人たちがその働きに皆が加わること、一人一人が自分にできることで加わるときに神殿は再建されると神様は励ましておられるんですよ。誰かね、有力な一人の人がね、それをやるんだではなくて、神殿再建はですね、一人一人が関わるべき働きなんですよ。誰かにお願いしたらいいんじゃなくて、全員がやったんですよ。この命令にはユダヤ人にとって大きな意味があったんですよ。皆さんもう一度見てください、8節。そうすれば私はそれを喜び栄光を表すと。ね。つまり神殿を再建することは神が喜ばれることなんだと。明確ですよね。神の素晴らしさ、栄光を表すことだと言われたんですよ。はっきりと。ね。あなた方ですよ。私ですね、以前ですね、ポツンと一軒家という番組をしてますか、あそこですね、まあ、甲子園球場か、なんかそんな大きな山をですね、買われた方がですね、まあ本当に働きながらですね、週末はそこに来てですね、一人でですね、木を切って、岩を運んで、このね、建物を建てて、5つですよ、数十年の間建てたっていうね、そういうのをやって、すごいなと思いました。でもですね、ここで見るときにね、一人じゃないんですよね。一人でもそんだけできるのかと思いました。ではそんな一人が集まったらどんなことができるんですか、皆さん。ねえ、まさにですね、私はですね、何か大きなそこでチャレンジをですね、いただいたわけですね。私たち一人一人は神様が必要されて今生かされて、生かしかさっていますよね。そして今私は全部分かってないかもしれないけども、使命が必ずあるんですよ。あなたにしかできない使命、そして協力してできる使命がある。はっきり分かることは、世の光地の仕事として歩むこと、福音を伝えること、これは明確に共通した使命ですよね。伝え方はそれぞれですよ。神の国を広げていくこと、広げ方や何をもってはそれぞれですが、でもこの放送のチャペルだからこそ広げていく神の国の広げ方もあるわけですよ。それがですね、お友達の救いと成長軸としてということ、皆さんもう一度覚えてください。すべての大人には子供時代がありました。皆さんもあるでしょ。でも全ての子供に大人時代があるとは言えないんですよ。そうですよね、皆さん。だから大宣教命令イコールお友達伝道にあるんですよ、ね、そうですよね。だからですね、次の世代、多くの今本当に、この教会がこの次の世代って言い始めてますよね。で、私たちはですね、もう10年以上前から、いや、この早々期から、またそのことに心を神様に向けさせていただいています。イエス様はっきりと、この子供を受ける者は私を受けるとはっきり言われましたし、この子供を邪険にする者は首に石臼を、こう、なんですか、ね、分かりますよね、皆さんね、あの箇所ね、マタイのところ読んでくださいね、言いましょう。すごいこと言わはったり、どれだけ愛してるのっていうことですね。 そこまで言わはるんですからね、これやらないのは良くないんじゃないですかってね、明確すぎじゃないですか、見心って。だから皆さんですね、お友達の救いと成長を軸としてね、例えばもう見心なんです、これは。でこのことをね、いや私子供苦手ってね言う人も、私も実は苦手ですよ、苦手か得意かですね。だって私高校生の時に救われたので、中学と小学の時代分かりませんよ、何考えてるか。でも神様の召しで皆さんね、携わり、そして祈りを積み上げ、そして必要な、ね、ものを捧げていくっていうことを通して、みんなが霊の親として協力できるわけですよ、ね、そのことを私はやってきて、これが放送チャンネルの、まあ、ある意味でこの特別性と言えるでしょうね。まさに言われているわけです。山に登り、申し上げるように、これはじゃあ霊的な意味は何でしょうか。まあ皆さんどうですか、あ、私ね一気に言いたいことがあるんですという人がいるかもしれませんね。ひょっとしたら今ねキット売ってますもんね、ログハウスキットね。でもそんな多くないでしょう。山に登ったことはあるでしょう皆さんね、あると思います。じゃあ木を運んできたことも、まあ、あると思いますよね。じゃあ家を建てたね、しかもこれ教会ですから、宮ね。でこれがまあいわゆる直接的なことですが、じゃあ霊的な意味なんですか。申し上げますように、私たちが神を代償せずに自分中心に歩んできている、そういうことにまず気づいて、もう一度私たちの宮を建て直していくということです。具体的にはですね、私たちの真ん中にですね、本当にイエス様を迎えました。これがあるべき本来の姿ですね。イエス様をこの真ん中に置く、そしてイエス様にいつも聞き従うというのはあるべき姿です。でもそれがですね、1日24時間のうちでもほんのですね数時間という人もいるでしょうね。前も言いましたように、いや私眠ってるだけなんですという人もね、正直に言いました。何ですか、いやイエス様の夢を見るんですよってね。まあそれはそうでかもしれませんが、生きている時にイエス様を真ん中に置き続けて歩んでいくっていうのはですね、これは意識しないと、主体的にですね、この本当にしないと難しいです。そうですよね、山に登って木を運ぶってこれしんどいじゃないですか。皆さん寝てたらできないでしょ、ぼーっとしたらできないでしょ。意識して汗流してやることですよ。つまりここにエネルギーをかける必要があるということです。つまり私たちがですね、本当に罪を示され、ね、自分で自分は救えないということを本当に分かって、でもイエス様のあたりはできますよねって、イエス様すいません、今あなたが座るはずのところに私が座っていました、ごめんなさいと、あなた座り直しなさいと方向転換をする、これ悔い改めていますよね。これを何度も何度も何度もし続けていくんですよ。ここにはですね、エネルギーが必要です。汗を流す、信仰の汗を流す必要があるんです。そして木を運ぼうと思ったらですね、たくさんの木を運ぼうと思ったら鍛える必要がある。つまり霊的筋肉を鍛えていくんですよ。つまり神様の御声がより他の言葉よりも雑音よりも響きやすいように、御心、つまり神の細き御声を聞く耳を、霊的耳を鍛えるということです。そのことをね、していくということですよ。これがこの御言葉の霊的な意味ということを私は覚えたいんです。そうすればどうなんですか。主はそれを喜び栄光を表すんですよ。皆さんそういうふうになりたいと思いませんか、ね、なりたいですよね。ね、皆さん本当にいいんですよ、これ読んで、よしよ、今ね礼拝終わったらすぐにね、山登ります、木切ってきます、建てます、そういうすごい単純な信仰もいいですよね。それをしつつね、まず私たちが整えていきましょう。そして私の使命って何ですか、ね、その本当に、ね、集合体が放送のチャンネルじゃないですか、ね、何よりも先ほどから申し上げているイエス様のお友達を心からですね、本当に愛するところに心を合わせていきたいんですよ。そして放送のチャンネルを具体的にまず内なる教会を叩いていきたいんです。そしてそのことをしていくときにね、その集まる民が一堂に会してね、礼を下げる場所が必要じゃないですか。人が増えたら当然その場所が必要ですよね。だって集まることをやめろなんて言われた、これも明確な意向ですから。集まって皆さん賛美する時のダイナミズム体験したことありますか。だって皆さんの一人の中に全能なる主が住んでおるんでしょ。その皆さんが10人20人50人100人集まったらどうなるんですか。すごい人材かなと思いますよ。だからね、そういうね、集まったところに一歩まだ神様を知らない人が足を踏み入れた瞬間に、何か陸層を越えたすごいものを感じるということが起こり得てくるんですよ。 そういうことで救われた人は私何人もしてますよ。皆さんもそうじゃないですか。涙が止まらなくなるとか。ね。つまり、霊が喜ぶとか。そうですよね。だって、すべての人は神とつなぐ霊が与えているんですから。だから宮が必要です。だからですよ。まずね、まずとにかく宮って言われて、そういう順番です。まず私たちが本当にこの御言葉に響いて、唱えていく。そういう私が集まって一堂に会してのその礼拝する場所が必要です。だから、新街道なんでしょう。新しい土地なんでしょうか。ね。そういう順序で私たちは今祈っていただきたいんです。祈っていきたいんですよね。そしてその中で、なぜかこの集まることが制限されている中で、一つの候補地が示されていますよね。これに私はそういう祈りを積み上げていく中で、本当にですね、一人一人がその導きに応答したいと思うんですよ。導きに進む、いや、もっと他のところを示されていく。その2つですよね。導きに進んでいく。まあでもそういう場所欲しいですよね。本当にあそこはそういう場所じゃないかと思うんです。神様どうか進んでいきたいと思うんですよね。皆さんもですね、共に導いて、求めていきたいと思うんです。皆さんいかがでしょうか。山に登り、木を運んできて宮を建てよ。そうすれば私はそれを喜び、栄光を表すと。主は今日語っておられます。そうすれば私はあなたを喜び、素晴らしさを表すと。そして9節からですね、15節に主は言われます。あなた方は多くを期待したが、身を見た得たものはわずか。あなた方が家に持ち帰った時、私はそれを吹き飛ばした。それはなぜか。万軍の主の言葉、それは廃墟となった私の宮のためだ。あなたがそれぞれ自分のために走り回っていたからだ。私たちは自分のために走り回っていることがあるだろうかないだろうか、そのことをここで問われていきたいと思うんです。そして皆さんですね、13節をですね、最後読んで終わりたいと思うんですね。3、はい、主の使者ハガイは主の使命を受けて民にこう言った。私はあなた方と共にいる主の言葉。そうです、ここなんですよ。神様の導きを受けて主の御心を行うならば、主は共におられるんです。これ間違いないんですよ、ね、だから明確に分かっている御心ね、さっきお友達選挙は明確だということを言いました。だからそれをしていくと主がおられるんですよ。必ず祝福されるんですよ。これ間違いないんです。祝福を実感するしないというのは、これはこっちの問題であるんですよ。で、振り返ったら、ああ、やっぱりおられたよねって。だからね、私たち皆さん、せっかく救っていただいたんだから、いっぱいこのね、主が共におられるっていうことを体験したくないですか、ね、私は体験したいですね。だからですね、私たちはですね、この主の御旨をですね、この一人一人の歩みにおいて、また教会全体において、ね、私は求め続けていきたいと思うんです。彼はですね、仕事に取り掛かったと書いてます、14節で。そして神様の祝福に預かっていったのであります。彼らは神殿再建をしようと決めた時に、神の御声、それを聞いた。私はあなたを共にいる。信仰によって再び前に進もうと思った時に聞いた。多くの課題や障害はあって、反対を受けることは目に見えている。しかし力なる神が共に生かされるので大丈夫だという、その平安をいただいたんですよね。妨げはまだまだついたでしょう、ね、でも状況は変わってないんです。でも大丈夫だっていう確信を得たんですよ。これが信仰者の健全なあるべき姿です。ぜひですね、皆さん本当にこのことを覚えたい。彼らが聞き従った理由を3つ挙げました。1つは新鮮な神の御声を聞くことができた、ね、そして2番目、ハガイが主から使わされた預言者であることを認め、神の言葉は主からのものであると受け入れた。そして主の前で恐れたんですよ。健全な恐れですよね。このことがですね、彼らが聞き従えた理由ですね。私はどうでしょうか。私たちも新約の民として、ね、この約束を何度も何度もいろんな形で受けているんじゃないでしょうか。最後、皆さんこの言葉を読みましょう。マタイの福音書28章の18から20をですね、読みましょう。3、はい、イエスは近づいてきて彼にこう言われた。 私には天においても地においても一切の権威が与えられています。それゆえあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。そして父子聖霊の御名によってバプテスマを授けなさい。あなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。アーメン。祈りましょう。天の神様、ありがとうございます。山に登り木を運んできて宮を建てよ。そうすれば私はそれを喜び栄光を表す。主は言われると今日一人がこの御言葉を御声聞けたことを感謝します。神様、イスラエルの民が本当にそれを放置していた、それを本当に主は憂いておられたように、私も本当に神様を本当に神と思わず、自分が自分がということを、そういう状況を放置しているのかもしれません。そういう私にあなたは語ってくださいました。今山に登り木を運んできて身を立てよ、悔い改めて私を心の真ん中にお迎えし直しなさいと。神様、そこには本当にいろんな戦いが、またエネルギーの注ぎが必要でしょう。でも神様がそのことをするときに、主は共にいてくださる、主が祝福をあなたを通して流すと言われていることをはっきりと今日申し出くださってありがとうございます。どうぞ神様、この素晴らしい祝福を一人一人がその闇の中で体験する一週間となりますように、またその一人一人が集まった主の宮が集まる、この放送のチャンネルはますます主の素晴らしい御臨在にあふれる、そしてこの素晴らしい愛と許にあふれるキリストの共同体となっていけますように、どうか見せてください。感謝します。祝福します。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。応答の賛美をお下げいたしましょう。信仰こそ新聖歌275番を持って賛美いたしましょう。